13ページ、情報ボックス。13ページから24ページまで募集、ご案内、催し、講座が掲載されています。情報ボックスページ、見開き右側、各ページ上の欄外に横書きで記載されています。市外局番は048です。直通番号一覧は、ページ右上角の QR コードをご確認ください。市役所開庁時間、午前8時30分から午後5時15分、休日、土曜、日曜、祝日、年末年始。広告15件が下段に掲載されていますが、情報ボックス最後にまとめて読みます。募集、会計年度任用職員、人数1人、任用期間9月1日から令和6年3月31日、勤務内容、事務補助、電話応対、ワード、エクセルなど、パソコンへの入力、確認作業、書類整理等、勤務日時、月曜から木曜、週4日勤務、午後0時30分から4時30分、実働4時間、報酬時給1020円、申し込み方法、7月21日金曜、失着までに、必要書類を郵送または持参。詳しくは市ホームページをご確認ください。ページ中段中央よりやや左に QR コードがあります。申し込み問い合わせ、市政情報課、電話463-1759。一緒に作ろう、朝霞の景観。各制度の内容や必要書類については、市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。ページ中段中央よりやや左に QR コードがあります。景観形成補助金制度。景観計画に基づき、住民などが主体となった良好な景観づくりの取り組みを支援するため、その活動等に要した費用の一部に補助金を交付します。交付対象者、景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者、景観資源の所有者及び管理者、景観協定を締結した者、景観づくり団体、景観づくり協定を締結した者など。交付対象行為、町の魅力を高める良好な景観づくり、景観重要建造物、樹木、良好な景観の形成に特に重要な建造物や樹木の保全と活用を支援します。指定のメリット、維持管理に関する技術的助言及び財政的支援を受けられる、建物の利用制限に応じた適正評価による相続税の優遇措置、指定基準等、景観計画で定める基準、景観審議会の審議など、指定後の管理義務等、良好な景観が損なわれないよう条例で定める基準に沿って適切に維持管理する義務が生じるほか、増築や外観の変更を伴う修繕等を行う場合は市長の許可が必要になります。景観づくり団体、認定を受けることにより景観づくり活動に対し市が技術的、財政的な支援をします。認定要件、主体的に景観づくりに取り組む、おおむね5人以上で構成された団体で、活動内容が景観計画の趣旨に適合していることなど、活動内容、町の魅力の向上や、にぎわいの創出等につながる景観づくり活動、申し込み問い合わせ、町づくり推進課、電話463-2518。 緑の保護地区、保護樹木制度、緑地保全や緑化推進のため、保護地区及び保護樹木を指定しています。保護地区、指定基準、樹木が集団で生育している土地で、面積が300平方メートル以上であるもの等、奨励金の額、指定経過年数に応じて、保護地区にかかる固定資産税の 30% から 50% 以内の額、保護樹木、指定基準、高さが10メートル以上で、地上 1.2 メートルの高さにおける幹の周囲がおおむね1メートル以上であるもの等、奨励金の額、指定経過年数に応じて、樹木1本あたり1800円から3000円、申し込み問い合わせ、緑公園課、電話463-0374。14ページ。男女平等の推進に取り組んでいる市民、市内事業所、団体を検証します。対象、次の1から5のいずれかに該当する市民、市内事業所、団体、自選、他選問わず。1、男女平等の推進に関する取り組みを積極的に行っているもの。2、女性の能力活用及び職域拡大に積極的に取り組んでいる事業所。3、職業生活と家庭生活等を両立できる多様な就業形態に配慮した就業環境の改善が図られている事業所。4、男女が対等に参画できる環境づくりに積極的に取り組んでいる団体。5、その他、特に検証に値すると認められるもの。検証方法、賞状を贈呈し、市ホームページ等で公表。検証件数5件以内、選考により決定。申し込み方法、ソレイユプラザ女性センター、市民活動支援ステーションにある検証推薦書、市ホームページでもダウンロード可に必要事項を記入し、郵送、郵便番号351-0016、青葉台 1-7-1、メールまたは持参。ページ中央やや左に QR コードが掲載されています。申し込み問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話463-2697、メール soreiyu@city.asaka.lg.jp。 朝霞環境市民会議に参加しませんか？朝霞環境市民会議は、身近な暮らしの環境に着目して、生活環境の改善、自然環境の保全を目指して活動している市民団体です。年会費個人1000円、団体3000円、事業者5000円。申し込み方法、入会申し込み書、市ホームページまたは窓口で配布に必要事項を記入し、年会費とともに窓口へ持参。ページ下段中央よりやや左に QR コードが掲載されています。申し込み問い合わせ、朝霞環境市民会議事務局、環境推進課内、電話463-1504。朝霞生き物調査2023。皆さんが見つけた市内の多様な生き物を、市ホームページやSNS で一部公表します。申し込み方法、12月22日金曜筆着までに、調査用紙等を郵送またはメールで。詳しくは市ホームページをご確認ください。ページ上段右端に QR コードがあります。申し込み問い合わせ緑公園課、 電話 463-0374、 メール midori-konatomarkciti.asaka.lg.jp。 明るい選挙啓発ポスター作品。内容、明るい選挙の呼びかけを自由に表現したもの。対象、市内在住または在学の小中学生、高校生。画材、自由、紙、布、絵の具など材料に限らない。基準、画用紙の四つ切り542mm×382mm、 八つ切り382mm×271mm、 もしくはそれに準ずる大きさ。申し込み期限9月8日金曜。詳しくは市ホームページをご確認ください。ページ中段右端に QR コードがあります。申し込み問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 463-2444。 子ども屋台村参加者。子どもたちが中心になり、最下祭でかき氷や飲み物などの屋台での販売を体験します。日時8月5日土曜、午後1時から7時、6日日曜、午後1時から5時、会場青葉台公園芝生広場、対象人数、小学生40人程度、先着順、子ども屋台村 OGOB 若干名、申し込み方法、7月11日火曜までに、次のコードのエントリーフォームで。このページ下段右端に QR コードが掲載されています。説明会、看板作りなど、日時7月22日土曜午後2時から4時、会場中央公民館コミュニティセンター。申し込み問い合わせ NPO 法人まちづくり夢会議渡辺、電話 090-4946-0205。 15ページ。シルバー人材センター会員。資格、原則60歳以上の健康で働く意欲のある方。内容、公共施設管理、受付業務、清掃作業、屋内外軽作業、植木の手入れ、除草作業、家事援助サービス等。入会説明会。日時、7月14日金曜、8月16日水曜、9月14日木曜。いずれも午前9時から。会場、浅香地区シルバー人材センター、武道館敷地内。定員24人。事前申し込み制。仕事も随時募集しています。危険な仕事以外は何でもご相談ください。申し込み問い合わせ、公益社団法人浅香地区シルバー人材センター、電話 465-0339。 浅香市社会福祉協議会。資格要件など詳しくは社協ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。ページ中央に QR コードが掲載されています。正規職員、10月1日採用。職種、福祉総合職員。人数、1人。報酬、本会給与規定による。申し込み方法、7月20日木曜までに。必要書類を窓口へ持参。試験日、7月29日土曜。申し込み問い合わせ、浅香市社会福祉協議会、電話 486-2479。 総合相談支援係相談員、臨時職員。資格、報酬、1、社会福祉士または同等以上の資格。 時給1,270円。丸二、生活困窮者等相談支援業務経験1年以上、時給1,170円。人数1人、業務内容、生活困窮者に対する生活福祉資金貸付業務の相談。勤務場所ハートピア、総合福祉センター。申し込み方法、事前連絡し、面接時に履歴書を持参。選考方法、面接。申し込み問い合わせ、朝霞市社会福祉協議会、電話 486-2478。有料自動車運転者を表彰します。対象、過去5年から50年以内に行政処分、交通事故、交通法令違反がない方。表彰の種類、5年から50年の間で5年刻み、申請できる方。丸1、交通安全協会の会員の方。丸2、朝霞警察署管内、朝霞市、志木市、和光市に居住している方。丸3、過去に同市の表彰または同種以上の表彰を受けていない方。表彰式会場。10月7日土曜、夢パレス市民会館。申し込み方法、7月3日月曜から8月31日木曜に、次の書類を提出。丸1、表彰申請書。丸2、無事故無違反証明書。証明期間の末日が、令和5年6月1日以降のもの。丸3、交通安全協会委員証。丸1、丸2の申請用紙は、朝霞地区交通安全協会、朝霞警察署、市内各交番、まちづくり推進課で配布。無事故無違反証明書は発行に2週間かかります。申し込み問い合わせ、朝霞地区交通安全協会事務局、朝霞警察署内、電話 462-9876。
16ページ。ご案内、防災行政無線の点検のため、試験放送を行います。防災行政無線の保守点検に伴い、試験放送を行います。防災ラジオからも試験放送が何度も流れます。日時、7月27日木曜、28日金曜、午前8時30分から午後5時、問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788、市議会議員一般選挙立候補予定者説明会、12月3日日曜に実施される市議会議員一般選挙に立候補を予定している方は、説明会へ出席してください。代理人か、候補者1人につき3人まで。日時、10月3日火曜、午後1時30分。会場、市役所別館5階、大会議室。問い合わせ、選挙管理委員会事務局。電話、463-2444。マンション管理計画認定制度及びマンション長寿命化促進税制。マンション管理適正化推進計画を作成した自治体から認定を受けたマンション、または計画が未整備な自治体でも助言・指導を受けたマンションは、長寿命化工事が実施されたなどの一定の要件を満たす場合、翌年度分の建物にかかる固定資産税の一部が減税されます。詳しくは市ホームページをご確認ください。ページ中央に QR コードがあります。問い合わせ、開発建築課、電話 423-3854、育成保育、障害児保育の入所申請にかかる主治医意見書を配布します。令和6年4月入園の申請に必要な書類の主治医意見書、市指定様式以外での申請不可の取得には、3ヶ月以上の時間を要することがあるため、 先行して配布を開始します。制度の説明や郵送配布を希望する方はご連絡ください。申請書類の配布、提出受付期間は広報朝霞9月号と市ホームページでご案内します。問い合わせ、保育課、電話 463-2836。 虐待かな？児童虐待、疑いを含むを発見した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所、虐待対応ダイヤル、電話189、いち早く、通話料無料。水道等に関するお知らせ。1、水道メーターを交換します。検定満期の水道メーターの交換を行います。該当するご家庭にはお知らせを配布し、メーター交換には市が委託した業者が伺います。交換費用無料。交換時のお願い。メーターボックスの上に物が置いてあると、メーター交換の支障となります。メーターボックスの上に物を置かないでください。不在の場合でも交換します。交換後は水を少し流してからお使いください。日程、7月から令和6年3月末、予定。2、水道管の漏水調査を行います。市が委託した調査員、漏水調査員の腕章と上下水道部発行の身分証明書を携帯が宅地内に立ち入り調査をすることがあります。なお、調査に際し物品の販売や費用の請求をすることはありません。日程、7月中旬から令和6年3月末、予定。問い合わせ、水道施設課、電話463-1204。生垣等設置補助制度。生垣の設置や設置のためのブロック塀撤去、緑化したフェンスの設置、及び多年生つる性植物で既存フェンスの緑化にかかる費用を一部補助します。対象事業、生垣や緑化フェンスを設置する植栽工事、または高さ50センチメートル以上のブロック塀を取り壊し、生垣や緑化フェンスを設置する植栽工事、既存フェンスへの多年生のつる性植物の植栽費用。対象者、本市の住民基本台帳に記載されている方で、市税を完納している方。補助金額、生垣等設置、ブロック塀撤去費用、1メートルあたり1万円まで、限度額はそれぞれ10万円。既存フェンスへの多年生のつる性植物の植栽費用、1メートルあたり2000円まで、限度額は2万円。申し込み、問い合わせ。緑公園課。電話、463-0374。17ページ。建築物に対する埼玉県の補助制度。埼玉県では、建築物に対し、様々な補助を行っています。詳しくは、県ホームページをご確認ください。多数の人が利用する建築物の耐震診断、耐震改修。補助内容、耐震診断、耐震補強設計及び耐震改修工事の費用の一部。対象、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物のうち、病院や店舗、福祉施設、賃貸住宅、共同住宅に限る、などの多数の人が利用する建物で、一定規模以上の建築物。ページ上段中央に QR コードがあります。問い合わせ、埼玉県建築安全課。電話、830-5527。建築物のアスベスト対策。対象、アスベスト含有の恐れのある吹き付け材の含有調査、及び吹き付けアスベストの除去と工事費用。ページ中央に QR コードがあります。問い合わせ、埼玉県建築安全課、電話、830-5525。国民年金保険料には、免除、猶予制度があります。一部免除の月額保険料、令和5年度。 4分の1免除、12,390円。半額免除、8,260円。4分の3免除、4,130円。条件、本人、配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ一定の基準額以下であること。他の免除、猶予制度、納付猶予制度、50歳未満の方、学生納付特例制度、対象学校等の学生の方、法定免除、障害年金や生活保護を受給している方等、法定免除以外は所得審査あり。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284。これって DV? 配偶者等から身体的、精神的暴力等を受けていると感じたら、一度ご相談ください。ページ下段中央に QR コードがあります。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター。電話、463-0356。熱中症対策にクールオアシスをご利用ください。7月は本格的な夏となり、気温が急に高くなるため、熱中症になりやすい時期です。市では熱中症対策の一環として、外出時における一時休息所、高温時の緊急避難所として、市内公共施設等をクールオアシスに指定しています。指定施設等の詳細は、市ホームページをご確認ください。ページ上段右端に QR コードがあります。問い合わせ、健康づくり課、電話465-8611。7月は再犯防止啓発月間です。犯罪や非行を繰り返すことなく、地域全体で立ち直りを支え、地域社会の一員として円滑な社会生活を営めるよう支援していきましょう。ページ中段右端に QR コードがあります。問い合わせ、福祉相談課、電話463-1594。会食は食べきってみんな笑顔。友人らと楽しい会食が増えるシーズンです。美味しい料理をきれいに食べきれば、お財布にも優しく、お店もゴミが減ってみんな笑顔。ポイント、食べきれる量を注文しましょう。提供された料理は出来たての美味しい時に食べましょう。料理が残っていたら、もったいないから食べようよ、と声かけしましょう。どうしても残ってしまったら、持ち帰りできるかお店の人に相談しましょう。問い合わせ、資源リサイクル課、クリーンセンター、電話456-1593。市への寄付ありがとうございました。あずま水利組合生産人会から、1,301,1726円の寄付をいただきました。いただいた寄付金は、送水管撤去工事費用として活用させていただきます。
18ページ、食中毒に気をつけましょう。牡蠣は細菌による食中毒が発生しやすくなります。原因の多くは、食肉を生や加熱不足で食べることによるものです。食肉を食べる際のポイント、1. 肉の生食は食中毒のリスクがあります。たとえ生食用であっても、子供、高齢者や抵抗力の弱い方は生食を控えてください。2. レバーなどの内臓や食肉を調理するときはしっかり加熱。75度で1分間以上しましょう。表面が焼けていても内部が生であることがあります。3. 肉は購入から調理までの間、細菌が増殖しないように低温保存、10度以下しましょう。4. 焼肉やバーベキューをするときは、生肉に触れた箸やトングで、焼き上がった肉やサラダなどを食べないようにしましょう。5. 野菜、果物、調理済みの食品は、生肉やその肉汁と触れないようにしましょう。6. 生肉の調理に使用した包丁やまな板などは、その都度、洗浄、消毒をしましょう。7. 調理の前、生肉に触れた後やトイレの後は
手指の洗浄・消毒をしましょう。問い合わせ、安積保健所、電話 461-0468。 サマージャンボ宝くじとサマージャンボミニが2種類同時発売。お求めは埼玉県内の宝くじ売り場で、パソコンやスマホからもインターネット購入できます。発売期間・金額、7月4日火曜から8月4日金曜、1枚300円。抽選日、8月18日金曜、サマージャンボ宝くじ、発売総額720億円、24ユニットの場合、1等5億円 ×24 本、前後賞各1億円 ×48 本、サマージャンボミニ、発売総額210億円、7ユニットの場合、1等2000万円 ×28 本。この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。7月検診分からインボイス制度対応の検診票に切り替わります。令和5年10月開始のインボイス制度に対応するため、7月検診分からインボイス制度対応の検診票に切り替わります。問い合わせ、上下水道総務課、日本手話情報コーナー、ナンバー82。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファクス 463-1025。YouTube 安積社協公式チャンネルの QR コードがページ中ほど右端にあります。曜日を覚えよう。写真による手話の説明があります。木曜日、両手の親指と人差し指を開いて、手首を返しながら上に上げます。金曜日、親指と人差し指で輪を作り、手首をひねります。土曜日、親指と人差し指をこすり合わせます。日曜日、唇の前で人差し指を横に動かし、19ページ、私たちができること、障害者差別解消法、問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ナンバー72、補助犬について知ろう、4、介助犬、手や足に障害のある人の日常生活におけるサポートをします。落としたものを拾って渡したり、指示したものを持ってきて渡したり、ドアの開け閉めや衣服の着脱などの手助けをしてくれます。介助犬と書かれた表示をつけています。補助犬はペットではなく、働く犬として法律、身体障害者補助犬法という法律があります。で認められています。そのため、補助犬とともに公共施設、電車、バスなどの乗り物、様々な店舗、スーパー、映画館、病院などを予約なしでいつでも利用することができます。安積市民活動ニュースレター、ボリューム90、問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話463-1417、メール、simin_katudo@city.asaka.lg.jp。 地域の活動に参加するきっかけづくりをお手伝いしています。今回はコミュニティ安積の熊沢健さんにインタビューした内容をご紹介します。質問、団体の活動内容は？答え、ボランティアや地域の活動に参加したいという思いを持つ方の相談に応じているほか、貧困等の子どもの問題を社会全体の問題として考える子どもの未来アクション学習会を定期的に開催しています。活動する一人一人が良い生きがい、自己実現できるためのお手伝いができたらという思いで活動をしています。質問、活動を始めたきっかけは？答え、介護に関する研修を受けた際、高齢者を支えるには地域の力が必要であると学びました。そこで、地域活動をしたい方と実際の地域活動をつないでみたいとの好奇心からこの活動を始めました。今では地域活動は誰でも身近にできることだと感じています。質問、 子どもの未来アクション学習会について教えてください。答え、悲しい体験をしたり成長にあたり必要な経験が積めない子どもが増えていると言われています。こうした問題に共感し、自分たちに何ができるか一緒に考えようという趣旨で行っています。これまでに不登校や社会的養護、親に頼れない子どもたちを社会全体で支える仕組み等をテーマに、参加者の方と議論や交流を深めています。質問、今後の目標は。答え、学習会を中心に多方面からの社会参加の方法を考え、市民活動団体や市民の方と連携していきたいと思っています。また参加していただいた市民の方がより楽しく活動できるよう工夫していきたいです。コミュニティ朝霞からのお知らせ、次回の学習会では学生が運営している子ども食堂やプレーパーク等の活動を紹介します。ぜひお越しください。日時、7月16日日曜午前10時から。会場、中央公民館コミュニティセンター。申し込み方法、ページ右下に QR コードがあります。このコードで。問い合わせ、コミュニティ朝霞、電話 090-3533-6626 熊沢、メール comunitysaka@gmail.com。 写真があります。マスクをした熊沢さんが資料を使って説明している様子です。
20ページ、朝霞市は男女平等社会の実現を目指しています。夫と義母との爆笑介護。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター。電話 463-2697。 私の潜在意識の中で介護って女性の仕事のように思っていました。男性が関わってはいけないとか、やらせてはいけないと思っていたわけではないのですが、祖母の介護の時は母が寝不足になりながら頑張っていましたし、叔母も友人も職場の先輩も同様でした。とにかく使命感を持ってご家族の介護に取り組む女性が私の周りにはたくさんいました。自分の中の潜在意識に気づかなかったことも、それは思い込みなのではないかと感じなかったことも、今となっては不思議なことです。私の場合はというと、結婚をする前から夫の父親が要介護だということは分かっていました。介護のことはやれる範囲で良いからと夫に言われていましたし、義母からもこれといって要望はされなかったのですが、そうはいかないだろうと覚悟を決めて結婚をしました。実際どうだったかというと、自分の想像をいい意味で裏切ってくれました。夫と義母とで手分けして取り組め、あえて決め事はせず、持ちつ持たれつの気持ちを忘れずに、家族全員が仕事と両立しながらギフトの時間を過ごしました。特に夫はみんなが無理のない関わり方ができるよう考え、積極的に取り組んでいました。失敗もたくさんありましたが、やっちゃったか、なんて笑い飛ばし、教訓にすればよいよ、と前向きな言葉を言い合っていました。義父の人柄がそうさせたのかな、と感じます。食べ物をこぼしてしまっても、にやりと笑うんです。見ているこちらもつい笑ってしまいます。さっきはこんなことがあったのよ、と家族に話すと、またみんなで笑って。専門家、専門機関にもお世話になりながら、こういう介護の形ってあるんだな、と学べることの多い日々でした。ケアマネージャーさんとも対等に膝を突き合わせて話し合う夫の様子を見て、士気が上がったのを覚えています。私としては、ある意味、序盤で拍子抜けしました。悲壮感たっぷりの介護生活と思っていたからです。そして自分でも信じられませんが、どんどん義父が愛おしくなったのです。義父の介護に関わらせてもらったことにも、 きちんと主体性を持って取り組んでくれた夫にも、とても感謝しています。義母との距離も縮まりましたし、そして何よりも私自身が無意識に思い込んでいたことから解放してもらったのですから。このコラムは男女平等推進事業企画運営協力員と共同で、日々の生活の中で感じている男女平等について執筆しています。市内の視覚障害のある方に、広報朝霞音声 CD 0時形式を無料で郵送しています。問い合わせシティプロモーション課、電話463-3059。朝霞リーディングサークルのご協力により作成した広報朝霞音声 CD を市内の視覚障害のある方のご自宅に無料で郵送しています。ご希望の方はご連絡ください。朝霞リーディングサークルとは、広報朝霞等の音声 CD を作成し、視覚障害のある方にお届けしているボランティアサークルです。サークルでは一緒に活動してくださる方を募集しています。興味のある方は、ぜひご連絡ください。埼玉県都市ボートレース企業団からのお知らせ。協定開催日、6月29日木曜から7月3日月曜、7月14日金曜から17日月曜祝日、7月27日木曜から31日月曜、会場戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市ボートレース企業団に加盟しており、企業団からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市ボートレース企業団。電話 823-8711。https://www.boatrace-toda.jp/